森林事業プランナーのチェーワイク、困っている山千葉を救いたいと叫んでいるラジオ番組です。丹波市立船木小学校
5年生6名より
805丹波イエーイ。
皆さんこんにちは、森林事業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、丹波市春日町にあります丹波市立船木小学校5年生全員6名の皆さんにいただきました。体中から出てくる声に目がうるうるっとなり、3回4回と続けて聞きましたよ。船木小学校の船木は船とお城と書くんですね。陸地なのになぜと思って調べてみたら、太古の時代は湖沼だったとありました。なるほど、昔々は湖や沼だったんですね。地名にこうして入れて語り継がれているんですね。なんだか船木小学校を見たくなって、8月30日にジムニーを走らせて見に行きましたよ。福知山線の踏切を渡ったすぐ目の前が整然とした船木小学校の校舎で、周りは高地整理をされた田んぼ、そして遠く杉ヒノキの山に囲まれている。お腹の底から出る声は自然に身についたんですね。本当にありがとうございました。さて今日のお話は、神戸の六甲山のイノシシのお話です。船木小学校5年生の皆さん、問題を3つ用意しました。一緒に答えていってください。問題1、イノシシは家畜、ペット、野生動物の中のどれに当てはまるでしょうか。答え、イノシシは野生動物です。問題2、野生動物ってどういう動物。これはネットで見てみました。原野など人の手の入らないところで生きている、人間に養われていない動物全般を指すとありました。問題3、イノシシの他に野生動物を挙げてください。鶴はすぐにシカが浮かびました。そしてサル、クマ、オオカミが浮かびました。皆さんはどうですか。ではこの3つの答えを合わせてみましょう。そうすると、イノシシは自然の木の実などを取って食べ、シカやサルやクマ、オオカミなどと同じように山で暮らす野生動物なんですよ。イメージしててくださいね。それでは獣医さんで今年の3月に森林動物研究センターを退職され、11月にはお母さんになられる松金智香さんと鶴のお話をお聞きください。
私、六甲のイノシシと、丹波のイノシシと、松金さんもそうだけど、両方知ってるじゃない。全然違うよね。
違いますね。
六甲のイノシシはついてくるもんね、怖いもんね。丹波のイノシシは逃げる、
あれが本来の野生の姿。どこでも山奥の方だと、人見たら逃げたり、人が気づく前にイノシシが逃げてるんですけど、山際の人慣れしたイノシシは人見ると寄ってくる。
寄ってくるのよ。
六甲さんのイノシシは人間を見ると餌をもらえると学習してしまって、逃げるどころか寄ってくるんですよ。これは人間が餌付けで慣らしてしまったからなんです。では六甲さんの山と関連して餌付けが始まったというお話をお聞きください。
自然のどんぐり 天然の餌がいっぱいあるんですけども、
う
ん、ケロッコウさんが豊かになってるけども、うんうん、昔、うん、人が森林を破壊したっていうイメージが強く残ってる人がいて、山に餌がないからっていう人、年配の方がそう考え、もうその考えで固まってしまってる人っていうのが結構いらっしゃる。
あ、そう、うん、
高齢の方って言ってやっぱり70、まあまあ60以降か、うん、その方々が、うん、まあ、若かってバリバリされてた時代は、うん、確かに宅地開発とかでどんどん、うん、
山をこう
崩していくイメージがやっぱりそこの時代で、だから人間が動物の住処を奪ったって思ってるんですけども、うん、もう全くそうではなくって、それは六甲山も全国各地で言えることなんですけども、うん、もうその時代はもうやっぱ昔のことで。
鶴は昭和33年生まれの58歳、親が22歳の時に生まれた子供だとすると、今生きててくれたら80歳で、わしらがバリバリ働いてた頃は六甲山を開拓したりと話してくださる人の年齢です。ということは、鶴が生まれた昭和33年頃は六甲山は萩山だったんでしょうね。もう少しイメージを膨らませて、六甲山系にある30分ぐらいで到着する神社に健康を兼ねて登っている人が、毎日イノシシを見るのは六甲山を開拓して萩山にしてしもたからや、餌がないんや、こう言って次の日チーズを一つあげる。そうするとその次の日からはイノシシが寄ってくる。こうなると可愛くなってくるので餌やりが続いて広まってしまった。この人間の間違った優しさの餌付けが、六甲山が緑豊かで必要なくなったけど続いているんですよね。そしてもう一つは、
餌付けが始まったのは、まあ、1960年代から、まあ、70年代
餌付けが始まったっていうのはどういうこと？これ
この芦屋の鉱山の滝っていうところでは、まあ、研究目的だっていう、う
ん、これって岩場のとこじゃなくて、
あ、そうです、そうです、あ、ロックがあれの麓のところ、餌付けをしてイノシシの行動を観察する研究、うん、でこの頃の時代は結構その猿に餌付けをして行動を観察するとか、うん、そういう研究の仕方っていう、まあ、全国でされてたので、うん、イノシシもそれで始まっちゃったんですけど、うん、もうないですね。やっぱこの餌付けによって、はい、もうイノシシの人慣れが進んで、うん、まあ、登山客を、まあ、襲って餌を取ろうとするイノシシが出たり、あとは餌やる登山者について行ってイノシシがもう山から降りてきて町に出るようになっちゃったり、そういうことがすごく増えてきた。で市街地に出てみれば、もらう餌だけじゃなくてゴミとか
いっぱい餌があって、
あるっていう、
でまた勉強して
勉強して、うん、山じゃなくって町に降りてくるようなイノシシが増えて、うん、結局その被害がどんどん増えてきたんですよ。
ここでちょっと一言、丹波の餌付けはイノシシが畑のもん食べてかなわ、箱穴にさつまいも置いて捕まえなあかん、餌付けしとこかという、イノシシを捕まえて頭数を減らすための餌付けです。一方神戸の餌付けは、人慣れしたイノシシに出くわして、わあイノシシやと言って餌をポイッとやっちゃうんですよね。このイノシシの行き着く先はメタボになったり野生を捨てることになって、頭数が増えていき人間に嫌われていくんですよ。では六甲山系から流れている神戸の東灘にある天井川、ここに住み着いたメタボイノシシのお話をお聞きください。
上がってこれないっていうよりも、もう餌もらえるんで上がらない、
うん、そうなあ、天井川のあの上から餌をやるんだ。
みんな餌付けが、まあ、条例で禁止されてるので本当はダメなんですけども、うん、朝方人がいない時に、うん、
キョベスとか
さつまいもとかもありました。
さあ太るわ、
うん、なります。
味を占めて上がってこない、
上がらないんですよ。上がらない。メタボ
15度向いてた。
あの豪雨とかで流れて何とか死んだのもあって、うん、いっぱいいた。
でまたのんきにしてんのよ、
うん、
あんな寝そべってんのよね、
うん、普通じゃありえない野生を放棄した。
そうよね、うん、
そしてこんな事故も起こるんですよ。お聞きください。
もうそれこそ手とか噛みつくとか、
そうそうそうですね、
うん、そういう被害が出てきたね。ほくらさんでちょっと手を置いてるときに指かまえる、重いねとかって思うし、
ほくら神社で女性の方が指かまれた。もうそれは、うん、あのよくよく裏の話を聞くと、その人が餌付け者だったんですよ、は
い、あ、その人が餌付け者、うん、
毎日その人が餌をやってるから、イノシシがその人を認識してもらえると思って口を出した時に、ちょうどその時はたまたま餌がなかったので指がちぎられた。
うわ。
で条例を施行して、こう、まあ、効果も一定の効果はあったんですけども、やっぱり餌付けをする人はやめないんですよ。かわいそうだって言って。
あ、やめない、
うん。
昨年の11月に児童養護施設のむつみの家の太田先生の講演を聞いて、子どもらしくという言葉がとっても印象に残りました。鶴は幼稚園に入園する頃までは人見知りをしていました。今から思うと、これは子どもらしいことだったんですよね。こういう子供らしいことが今の私につながっているんですよね。太田先生の講演を聞いてこう感じて、らしいっていい言葉だなと思っています。野生動物は野生動物らしく、木の実の取り方を学ばないと自然の中では生きていけない。これがイノシシらしい生き方なんですよね。六甲さんでイノシシが寄ってきたら、あんたは野生動物よと言って通り過ぎてください。そうしたら人間に害を与えるイノシシが減って、害獣と言われない時代が来ると思います。小さなところからやっていきましょう。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。